子育て応援北区幼稚園保育園ナビ。この時間は京都市北区とラジオミックス京都の共同企画番組で、これから入園申請手続きの季節、お子さんの幼稚園保育園選びに悩まれる方々も多いということで、気になる幼稚園保育園のあれこれを毎回北区の幼稚園保育園の先生方をお迎えして直接お聞きしていきます。先生への質問なども受け付けていますので、ぜひお寄せください。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 ファックスナンバーは 075-432-5806 番です。毎週祝日以外の月曜と金曜のお昼12時半から45分まで、11月19日までの期間限定でお届けしていきますので、どうぞお聞き逃しなく。これから北区内幼稚園保育園の全30園の中から18の園の先生方をお迎えしていきます。今回お越しいただいているのは衣笠子ども園と衣笠児童園の先生にお越しいただきました。それでは自己紹介お願いします。
はい、衣笠子ども園から参りました。2歳クラスを担任しています角堂玲子と申します。毎日元気いっぱいパワフルな子どもたちと楽しく充実した毎日を過ごしています。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、衣笠児童館で児童構成員をしています高橋博恵です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日は衣笠子ども園とそして衣笠児童館と両方お越しいただいているので、はい、まずは衣笠子ども園の方から伺いたいと思います。はい、はい、まずですね、場所なんですけど、これはどちらも同じところにあるんですよね。はい、どのあたりになりますか。
はい、立命館大学の立命館大学の近くに、あと東武と印象美術館の近くに、衣笠子ども園、衣笠児童館があります。
はい、実は 前々回、もう少し前かな、衣笠幼稚園の先生にもお越しいただいたんですけど、場所はこちらも同じのところにあるんですね。はい、です。かなりなので広い場所にあるのかなと思います。はい、まずはこの衣笠子ども園、こちらの大きな特徴ってどういうところがありますか。
はい、少しちょっと堅苦しくなってしまうんですけれども、はい、世界的な視野に立ち、子どもたちにとって質の高い実践教育と保護者に信頼される育児システムを提供しています。保育方針としては、育児のパートナーとしてあらゆる育児支援サポートを提供し、保育者の方から保護者の方から信頼される保育を行っていきたいと思っております。
なんかすごくしっかりされているという感じで、なんか信頼があっていいですね。はい、いろんなことをされているかなとは思うんですけれども、はい、まずネイティブの先生がいらっしゃるんですか。
はい、そうなんです。うん、ネイティブイングリッシュシャワーと言って、乳児期の何でも吸収しやすいスポンジのような脳のうちに英語の周波数を絶えず聞かせてあげることが将来的に役立つと考えています。ネイティブの講師がいるのですが、0から1歳児は朝の自由遊びから一緒に入ってもらい、英語の絵本や音楽、ダンスなどを取り入れて、その中で英語耳を育てていきます。
これからね、なんか英語の教育がどんどんなんか進んでいくと思うんですけれども、はい、小さいうちからこういうネイティブの先生に慣れておくというか、はい、日頃ね接しているとどんどんなんかこう怖くないっていうのも変ですけども、はい、お子さんもこう垣根がなくていいですよね。はい、そうなんですね。
はい、また、2歳児は保育の中でお散歩やお制作などを一緒にしたり、はい、少人数のグループで0、1歳児同様絵本やダンスなどの英語遊びをすることでリスニング力を育てています。
リスニングね、はい、大人になってからなかなかできないですもんね。はい、 そうなんですね、
はい、で今私が、はい、2歳クラスを担任してるんですけれども、はい、子どもたちは本当にネイティブレッスンが大好きで、うん、今日は英語ある？とよく毎日尋ねてこられます、うん、で会話の中でレッスンで教えてもらった単語や歌などを披露してくれるのですが、私たち大人よりもネイティブに近い発音でいつも驚かされています。
おお、そうなんですね。あ、なんかいいですね。なんかの、はい、子供園に行くだけでそんな風な、お子さんの成長が見られるっていうのも嬉しいですね、はいはい、でそして遊び場がとっても広くて天然芝なんですって。
はい、園庭には天然芝というものがありまして、はい、芝生はこけても痛くないので思い切り子供たちも走ることができます。足の裏に土を感じたり、うん、風の気持ちよさなど五感で感じることがとても魅力的です。
やっぱり外遊びも大切だと思うんですけど、はい、怪我もやっぱりちょっと心配ですけど、芝生だと安全でいいですね、はい、そうですね、はい、そうなんだ。今2歳児さんのクラスっていうふうにお話しいただきましたけれども、はい、じゃあちょっとここを伺いたいと思います、はい、どの園にも皆さん伺っているんですけども、はい、園選びで特に気になる5つの質問というふうにして質問させていただいています、はい、まず園児さんと先生の数はどれぐらいになるか教えていただけますか。
衣笠子ども園とあと分園もあるんですけれども、はい、職員が41名、うん、でお子様が192名いらっしゃいます。で0歳クラスは18名で6人担任、1歳クラスは21名で4人担任、2歳クラスは35名で6人担任で、4児さんは1人担任で見ていて、3歳クラスは2クラスあり18名と17名、4歳クラスは34名、5歳クラスは35名で見させていただいております。
やっぱ年次によってちょっと変えていらっしゃるということですね、はいはい、まずそしたら、今度は何歳から入園できますか。
はい、0歳の生後57日から小学校就学前までお預かりさせていただいております。
本当に小さい赤ちゃんという時からいらっしゃれるということですね、はいはい、送り迎えなどはどうなっていますか。はい、
2歳児クラスからのお子様から送迎バスをご利用いただけます、はい、1台の大型バスでお子様に負担がかからないように約1時間のコースで運行しております。
じゃあお車がないところもバスで来ていただけるということで安心ですね、はいはい、延長保育だったり預かり保育と言われるものはありますか。
はい、延長保育は最長20時までお預かりしています。預かり保育は休日保育といって、うん、日曜日、祝日、年末年始の子ども園が休園日に保育を必要とされる在園児とご兄弟の方は必要な時間に保育を受けることができます、
うん、結構遅くまで見ていただけるそう、はい、ということですね、はいはい、給食やお弁当などはどんな体制になってますか。
はい、基本的には給食を提供させていただいております。乳児組はお弁当はないのですが、幼児組になると夏に川遊びや遠足などで年に 2,3 回お弁当を持参していただいております。で給食なんですけれども、はい、ランチビュッフェといって、はい、幼児組から始まるランチルームでのビュッフェ形質の給食があります、
はい、ちょっとねこれ幼稚園の時にもお話伺ってたんですけれども、はい、すぐなんかビュッフェ自分で園児さんたちが取っていくんですよね、
はい、そうなんです、
なんか盛り付ける練習とかもできていいですね。
食べ残しがないように、うん、食べられる量を自分で考えて取るので、うん、お子様の決断と責任感を自然に伸ばす機会にもなります。
なるほど。で自分にどれぐらい必要なのかっていうのが体感で分かっていていいですね、はいはい、羨ましいですねそうなんですね。でこれはじゃあ幼稚園も、はい、この子ども園さんも同じところで食べられる、
はい、同じランチルームで、はい、食べています。
なるほどなるほど、そうなんだ。衣笠子ども園さんの方では、まあ、そういった体制でお子さん方を見ていらっしゃる、はい、ということなんですが、今日はもう一つ児童館の方からもお越しいただいているので高橋先生にもお話を伺いたいんですが、はい、児童館さんは、はい、何歳ぐらいのお子さんがいらっしゃっているところなんですか。
小学校の1年生から6年生のお子様がご来館されております。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ学校が終わってから、はい、いわゆる学童保育のような形でしょうか。
そうですね、
そうなんだ。今はどれぐらいの方がいらっしゃってるんですか。
現在は60名ほどのお子様が登録されております、
うん、 それは近くの方ばかりですか？
現在8学区の、小学校の学区の方が来られておりまして、
はい、
送迎の方もさせていただいておりますので、はい、希望のいくつかの小学校の方にはお迎えバスを出しておりまして、
はい、
帰りも館から自宅付近までは送りバスを運行しております。
そうなんですね、はい、だいたい学童保育っていうと歩けるあの範囲内っていう風になってますけども、ね、はい、バスに乗るっていうのはかなり、じゃあ広範囲、結構広範囲になりますよね。
そうですね、うん、今一番遠いところで千本北王子のあたりまでお迎えに行かせていただいています。
そうなんですね、はい、安心ですね。今はね本当にちょっとね治安がいろいろ心配だったりとかするので、、はい、バスで送り迎えしていただけるととっても安心かなと思います。はい、で、児童館のも、同じ敷地内にあるということで、はい、やはり芝生が使えたりだとか芝生のところで遊べたりとか、あ、ごめんなさい、ビュッフェか。
あ、そうですね、そうですね、
ビュッフェが使えるんですね、はいはい、失礼しました、はい、で、この子ども園さんの園児さんとのこう、ね、交流とかもあるんですか？
そうですね、平日の夕方は衣笠子ども園の幼児組のお子様と一緒に合同保育という形で活動をさせていただいています。でそのような活動を通して年上の子どもたちは年下の子どもたちをいたわり、年下の子どもたちは年上のお友達を憧れるような関係を築いていけるよう活動しています。
兄弟のないお子さんたちもたくさんいらっしゃるかなと思うので、こういうところでいいですね、年長のお子さんと年少のお子さんと一緒に遊べるっていうのはいいかなと思いますね。へえ、そうなんだ、なるほど。これはもう卒園された方に決まってるんですか？この、子ども園さんや幼稚園さんを卒園されてないお子さんも行くことはできるんですか？
そうですね、衣笠子ども園、衣笠幼稚園の卒園児さんももちろんたくさんいらっしゃるんですが、はい、その他の地域のお子様はどなたでも登録していただけます、
うん、そうなんですね。じゃあ、 卒園児じゃないけどちょっと行ってみたいと思われる方は、
はい、
お越しになっても大丈夫、
はい、大丈夫です。
そうなんですね、へえ、いや、じゃあちょっと一度行ってみたいなとか見てみたいなと思われる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、参加できそうなことが最近々ありそうなんですって？
あ、そうですね、
はい、
いつもの日、いつもの時間、うん、いつもの場所で行っております、
はい、
バザール衣笠&同窓会を明日11月3日朝の10時から夕方3時まで開催いたします。衣笠幼稚園、子ども園、児童館の合同企画で、さまざまなイベントやフリーマーケット、おいしいフードコーナーに同窓会コーナーなど用意して、どなたでもご参加していただけます。
あ、そうなんですね、明日なんですね、
はい、
いや、なんかお天気も良さそうなので。
そうですね、
はい、いいですね、はい、じゃあ、 園児さんたちもいらっしゃるのかな、ご家族と一緒にいらっしゃってたりとかですかね。そうですね、はい、じゃあこれはもう全然関係のない近くにいらっしゃる方とかちょっと興味のある方はどなたでも参加することができるんですか？
はいはい、
予約したりお電話したりとかはいらないですか？
はい、大丈夫です。
あ、そうなんですね。あ、じゃあぜひちょっと今ねお話聞いていただいて気になったなって思われる方はこのバザールに参加していただきたいですね、
はいはい、ぜひお越しください。はい、
で、このバザールにちょっと参加できないんだけれども一度お話聞いてみたいと思われる方は連絡しても大丈夫ですか？あ、
はい、園見学の方も承っておりますので、はい、いつでもご連絡いただけたらと思います。
あ、そうなんですね。そういうふうになんかいつでも受け入れていただけるととっても安心ですね、はい、でそして伺ったらすごく今時 LINE アットをされているっていうふうに伺いました。社会福祉法人第五協というところになるんですね、
はい、
これの LINE アットがあると伺ったんですけれども、
はいはい、社会福祉法人第五協という LINE アットを開設しておりまして、はい、楽しむ子育て、聞いて安心、知って納得な情報を LINE でお届けしております、うん、毎週金曜日の12時に配信さには、子育て情報を、水曜日の12時にはお子様に良いとされている絵本をご紹介させていただいております。ホームページにアカウントを掲載しておりますのでぜひご活用いただけたらと思います。
あ、いいですね。じゃあこれは園児さんとか保護者の方だけではなくて興味ある方はどなたでも大丈夫ですか？
そうですね、妊活中の方であったりだとか、うん、お子様を育てておられる方、おじいちゃん、おばあちゃんであったり、はい、学生の方、はい、 これから保育士等を目指される方など、はい、たくさんの方に知っていただけたらと思います、
なかなかねこんな直接に教えていただけることっていうね情報をいただけることもないと思うのでぜひ興味のある方は LINE アット LINE ねされている方は登録できると思いますのでホームページの方から登録していただきたいと思います。この番組が終わりましたらまたラジオミックス京都の番組トピックスの方にも上げたいと思いますのでそちらからどうぞ登録してください。はい、素敵でした、はい、ありがとうございます。まずは明日のバザールですね、はい、楽しんで頑張ってください、はい、はい、今日はたくさんのお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ゲストにお越しいただきましたのは衣笠子ども園の角堂玲子先生そして衣笠児童館の高橋博恵先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は11月5日の月曜日上賀茂こども園の方にお越しいただきます。こちらもぜひお楽しみに。